問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
川北真由子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大谷さん成長薬。
便秘気味の方には
大谷さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大谷さん成長薬。第3類薬品です。
TBS ラジオ公演ギガマート展。音を出さなければ盗めるショップ等に続く体験型イベントが7月18日から麻布台ヒルズギャラリーで開催。詳しくは TBS ラジオのイベントページまで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、最近講談師、落語家、浪曲師など演芸関係者の X を見ているとコンディションが悪い人が多い気がします。そこ行くとうちの一番弟子の梅の城の X、 今日は横浜にぎわい座からの新宿末広亭頑張るぞと書いてあって、顔文字でにっこりの絵と象の絵文字が入っていました。完全に浮かれています。梅の城コンディション最高です。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、梅の城が世間を煽ってんだよ。もうどこ行ってもなんか演芸関係者に限らず一般の人っていうか、まあみんなさ、コンディション悪いじゃん。 X、 本当にコンディションいい人ってさ、やらないじゃん。もうこれ商売でやってるみたいなとこあるけどさ。で、まあその結構さ、やっぱみんな暗いこととかつぶやいちゃったりして。で、俺も俺で疲れることあるから疲れたなとかって書くことあるんだけど、本当になんか書かなくていいこととかをマジで書いてる人多くない？重藤すごいよな。そこ行くとうちのマネージャーの山口さんなんて、コンディションいいんだから。あのなんかマイケル・ジャクソンの伝記の映画あったでしょ？あれのパンフレットの画像出しながらさ、今日は一日推しマイケルって書いてる。で、感想聞いたらクソつまんなかったですって言うんだよ。クソつまんない映画に対して今日は一日推しマイケルだよ。ならつぶやくなよ。すごいだろ、この山口さんのメンタリティ。面白かったとか面白くなかったとか言わないんだよ。ダジャレで締めくくる。そしてつまんなかったらしいっていう。これが X の使い方じゃん。本来の。それで言うとやっぱ梅の城がさ、すげえのはさ、この頑張るぞって書いてあって、皆さんもちょっとなんか数日前のやつなんですけど見てほしいんですけど、顔文字でなんかにっこりのさ、でこれもさ、どこで見つけてきたかわかんないんだけどさ、気持ち悪い顔してんだよ、にっこりのやつが。何の機種使えば出てくんだよってぐらいに気持ち悪いやつなんだよ。なんかアンパンマンの出来損ないみたいな顔してるにっこりの絵と、で普通のなんか象の絵文字みたいなの入ってるわけ。この短い頑張るぞっていうその短いその中にですよ、顔文字と絵文字を駆使してんですよ。って怖くって、これがコンディション悪い奴らを煽ってんですよ。俺世の中で煽ってんの志らく師匠だけかなと思ったの。したらやっぱ本当の意味で煽り芸っていうのは梅の城なんだっていう、恐ろしいと思って、どうしようかなと思って、もうステルス煽りだよね。だつまり頑張るぞってことは、世間が頑張ってないってことでしょ？努力してないお前たちはっていう、そこ行くと俺は、頑張るぞって言って、他にもなんかさ、いろいろさ、数日前のとか見たのさ、なんかウキウキって書いてあって、で、猿の絵文字みたいな。あとなんかワンコイン寄せつって、ワンコインだよつって、なんか犬のなんか絵文字みたいなの使ってんのよ。動物使いなんだよ。 ワンコイン寄せに至っては500円っていうのを観客がわかんないからわざわざ犬を入れてるとしか思えない。つまり世間をバカにしてるんですよ。情弱だと思って、ワンコインと犬をワンをかけてるっていう。どういう人で書いてんだっていう、それ。俺はね、マジでね、この弟子の X の使い方っていうんだから、あいつ誤爆して多分ですね、頑張る像の後に映像で、梅の木にチンチン突っ込んでる映像をぶち込んでくんじゃないかなっていう。俺も師匠としてどう指導していいか分かんないよ、そしたら。とりあえずいいね押すしかないっていう。一回あいつの気持ちを受け止めて、落ち着かせてから何があったんだっていう。その梅の木は私有地なのかそうじゃないのかっていう。私有地なら一緒に謝りに行こうっていう。そういうような気持ちで、梅の字を見つめるしかないじゃん。あれさ、なんかさ、師匠がさ、弟子の X 見るとかさ、まあ、インスタでも何でもいいんだけど、あれ難しいよね。なんかあんまりこう、言いづらいじゃん。言いづらいし、別になんかどうでもいいし、そんな頑張るぞとかさ。ただやっぱいろんな人見てるから。たださ、青の城とかさ、なんか他の弟子とかにさ、あれなんか梅の城のさ、頑張るぞとかお前見たって言ったら、あ、実は見てます、みたいな。お前どう思ってんだ。いや、どう思ってるっていうか、どう思ってるっていうか、まあ、コンディションがいいんだなと思ってます、みたいな。今みんなコンディション悪いんだよ。いろんな人に煽られて。みんななんか書いちゃいけないこととか書いてんにも関わらず、頑張るぞだよ。俺はね、もうね、相当梅の城調子いいんだなって。これでさ、講談会なんてのさ、俺がちょっとさ、こう、目立つ立ち位置にいてさ、少しこうなんてチヤホヤされてさ、クーとか思う人とかいたと思うんだよ。今優しいからあんまいなくなっちゃったかもしんないけど、そういう人も。本当にね、もうみんなね、そういう妬み、そねみみたいな梅の城にぶつけましょう。あいつが絵文字と顔文字を出さなくなったらコンディションは悪くなってますから。あの猿とか犬とかを桃太郎みたいに出さなくなってきたら、あいつは相当コンディション悪いですよ。今あいつ仕事絶好調だな。っていうのをね、ちょっと思って。で、あと青の城とさ、2番弟子。で、もうすぐね、9月に日本講談協会上席で、10月中席に、芸術協会さんで2つ目昇進みたいな。で、こいつは面白いから、本当にあいつどういう X の使い方するのかなっていうのがマジで楽しみっていうか、もうインスタとか TikTok に逃げんなよっていう。インスタとか俺の目の届かないとこに行くんじゃなくて、この荒れ果てた X。気持ち悪い奴がもういっぱいいる X。隣もとにかく前も横も後ろも気持ち悪い奴しかいない X。この荒野にて咲く花になれと。お前に講談は期待してる。期待してるけどより X に期待してるっていう。まず最初何をつぶやくかっていう。多分ね、青の城頑張るぞだと思うんだよ。煽ってると思うんだよね。梅の城を。兄弟子を煽ってっていう。で、またそこでなんか梅の城が、おいおい、俺の真似すんなよとかっていう、うざがらみみたいなのをして、それに対して青の城もブロックしてほしいよね。兄弟子を。なんか荒れてほしいな。俺なんかその破天荒な X 使いみたいなのに青の城なってほしいんだよな。どのぐらい破天荒かっていうと、だいたい毎朝10時に白く師匠のところにリプで、おはようございます青の城ですって送ってほしいっていう。俺さ、本格的に白く師匠に電話で謝るしかないじゃん。本格的に。で、白く師匠も無名のやつとか相手にしないけど、俺の弟子だってことになると相手してくれるかもしれないから、白山てめえどういう教育してんだよみたいになったら謝るしかないじゃん。白く師匠に電話で謝んのしんどいな。きつい。止められないんですあいつっていう。指導不可能なんですっていう。もう薬飲むしかないんですっていう。まあそういうのでね。まあでもなんか本当に、若野城とかどうしようかな。俺だからもう、若野城とかは、あんまりその、あいつはね、やっぱりね、孤高の人間だから、孤高だから、なんかあんまり人とコミュニケーションとかも取らないんだよね、あの若野城は。別にそれでいいと思うんだ。俺、そういう講釈師が言ってもいいと思うの。で、あいつさ、人とコミュニケーション取らないんだけど、青野城がいる時だけすっごい嬉しそうなの。で、なんか、仲いいんだよね。で、あいつさ、打ち上げでこの前さ、あの若野城見てたらさ、ずーっと飯食ってんだよ。2時間とか3時間、ずーっと食ってんの。で、ゆうじゃく師匠のこの前の怪談興行の打ち上げで、とにかくさ、そのまあ、ゆうじゃく師匠が全部ご馳走してくれるみたいになった時に、あいつ豆腐食ってんだよ。俺、腹立って、ゆうじゃく師匠の金使うんだからてめえ安い豆腐とか食ってんじゃねえよっていう。肉食えよ、バカ野郎。ゆうじゃく師匠の金を1円でも多く出させるために、もっと高いの食え、高いの。ゆうじゃく師匠が困るぐらいっていう。なんか、豆腐とか食ってるからさ、そんなヘルシーなの言ってんじゃねえよっていう。もっと高いの行けお前はっていう。で、とにかく俺は若野城の X とかは、 もうあいつはね、昔このラジオ長く聞いてる人はわかると思いますけど、俺のことをもう入って間もない頃に、どうだい若つって、講談会とかさ、あと俺とかについてなんかイメージ変わったとか言ったら、いや、そうっすね、師匠に関してはイメージ変わりまして、みたいな。ああ、どう変わった？いや、まあ、なんか、武士じゃないなと思いました、っていう。俺さ、未だにこれショックなんだけど。ずーっと引きずってんだよ、これ。俺が X で辛いとか書いてるときはそれを思い出してるときだから。武士じゃないって弟子に言われたっていう。もう辛くて、どういう意味？どういう意味なの若の嬢って。そしたら横の青の嬢が、やめろ若の嬢そんなこと言うのはやめろって。もうだったら本当のことじゃん。本音じゃん、それは。やめろ若、やめろ若みたいな。武士じゃないと思います。武士じゃない、武士じゃない、武士じゃない、武士じゃないってなってんだから。あいつはだから X で画像を、その1日にエビゾーブログみたいな、團十郎ブログみたいな感じで1日20回ぐらい上げればいいよ。いろんな空とかの画像をこうパッて貼って、武士じゃないとかね。空だから。適当な犬とかにこうカチャって撮って武士じゃないとか。あと普通に織田信長の画像上げて武士とか。それを毎日20繰り返す。何らかの鍛錬になるよ。絶対売れないけどね、そんなやつ。こいつは武士か武士じゃないかっていうのを X で永遠につぶやいていくっていう。で、青の城はもう白く師匠に毎日突撃していくっていう。おはようございます、青の城ですっていう。今日もいい天気ですっていう。それをずっと繰り返していくっていう。やべえな。で、梅の城はもう本当に2日に1回頑張るぞで。豊松はまず先だから。ちょっとみんなにな、X の星になってほしい。X ってのはこういう使い方をするんだって。もう俺もロートルでもうジジイになっちゃったから、本当の意味での X の使い方分かってないと思うんだよ。で、予選演芸の人もみんななんかこう、エンタメに振り切ってないんだよね。タレントさんとかもなんか変に揉めちゃったりとかさ、なんか X でが上でなんか炎上して仕事なくなるとかあるじゃん。もうそういうのじゃなくて、もう真の X。X の、やっぱ改めて X を制するものが高段階を制するんだと。左を制するものは世界を制すると同じで、ボクシングの。X を掴める者が、本当の意味で講談ってものを知ることになるっていう。講談の真髄を、X を使ってトップに立ってくださいっていう。そういう気持ちだな。だからこれから青の城が、多分9月から、9月の半ばから下ぐらいに X を始めると思うんですよ。もう完全、俺は、X を始めなかったら波紋ですよ。もちろん。だから俺なんて青の城なんてのは4年半ぐらい修行させてますけど、X をやらせるためだけに修行させてますから。X にぶつけろっていう。あいつ鍵垢かけたらもうフォローしちゃおう俺。見に行っちゃおうっていう。まあでもそれとにかく。青の城もね、そういうの面白いやつ。あいつもさ、優しいやつでさ、なんか言っていいのか分かんないけど、子供食堂で昔働いてて、これはラジオで言ったと思うんですよ。で、今子供食堂の、そのなんか、オーナーみたいな人が、やっぱ青の城がもうとにかく優しいお兄さんだから、また働きに来てください、みたいなんて。で、どうせ青の城言ってたのは二つ目になったらそんな仕事もないでしょうから、今4年半子供食堂行けなくて、で、不登校の子とかも来てるらしいんだよ、子供食堂にさ。で、なんか青の城お兄さんが、青の城お兄さんに会いたいよ、お兄さんに会いたいよ、とかそのオーナーに多分言ってんだろう、したオーナーも、ごめんね、ごめんね、今、講談会というね、X も使えないようなところにいるんだよ。 X も使えないの？大の大人なのにって。そうなんだよ、かわいそうに X を取り上げられてるんだよ、青野城くんは。かわいそうっつって、でそれから4年半後、少年ジャンプの主人公みたいに X をもう使いまくっている青野城が、青野城兄さん X を使えるようになったんだねっていう。でもう一回子供食堂で働くっつんだよ。あいつのさ、本業子供食堂なんだよ。講談を挟んで、子供食堂で働いて、講談師になって、子供食堂で働くっていうさ。いや、でもなんかあいつも売れてほしいな、マジで、と思ってね。あいつ面白いやつだから、まあ、なんかラジオパーソナリティみたいなんでも、なんかこう、バンってね、なんかのきっかけでなるかもしれませんし、それがなんかこうね、まあ、わかんないけど、なんかつまんないポッドキャストとかやり始めたらきついな。きついな。今、予選芸関係者もポッドキャストとかいっぱいやってんじゃん。これ以上言わない方がよくない？もうさ、敵に回すのもういいよ。みんな面白い。みんな面白いポッドキャストやってます。みんな面白いのやってます。まあ、これ以上はもう無理だ。で、やっぱそこ行くとね、やっぱりこう、うちの弟子たちがまあ、せいぜい X で、イーロンマスクの手のひらに乗ってね、やり合っている中で、俺なんていう、やっぱ一流講談師は、この前アベマ出てきたから。すごいだろ。 アベマ出てきましたよ、僕。で、これがさ、またさ、アベマ自体はさ、立派な人いっぱい出てんだけどさ、ちょっと変わった番組出てきまして、俺これほんとなんで引き受けたのかなって、いや、嬉しいんだよ。引き受けたの嬉しいんだけど、なんか講談のためになるかなと思って出てたんですよ。で、タイトルが、リメイク、背景、あの頃の君へっていう。どういうことかっていうと、昔の自分の写真があるじゃない。で、その、大きくこうやってパーンって何倍かにした昔の写真。俺だった今回は小学校6年の卒業アルバムの俺なんだよ。で、なんかこう辛そうな顔しててさ。で、それに対して語りかける番組。すごいだろ、この低予算。映像はすごい綺麗なんで、アベマだから。やっぱカメラもすごいし、いいから。で、それに対して小6の俺がなんかこうさ、普通卒業アルバムってさ、イエーイとかさ、笑顔がさ、あってさ、可愛いみたいな小学生ってそうじゃん。だけど俺は、相変わらずあのさ、小学校4年の時にうちの親父が死んでみたいな、またエピソードをこう出すわけだよ。で、その時に、その小6のさ、自分に向かってさ、俺ちょっと恥ずかしくてしょうがないんだけど、でも俺やりきったんだけど、もう少しだよ。もう少しで、講談に出会える。あと数年だ。今辛いだろう。親父も亡くなって、好きなもんもなくて。今まで楽しかった世界がもう戻れない世界みたいになっちゃって。でももう少しで、講談に出会える。楽しぞ、講談会は、バラ色だ。もう少し、頑張ってください。あなたが見たい世界が、待ってます。はい、カットみたいなやりきってるから、俺は名俳優ですよ。普通恥ずかしくてしょんべん漏らしますから、あんなの。カメラの前で、やりきるんだよ。なんでオファー受けたんだよ、俺。スケーターの選手とか、柏木由紀さんとかアイドルの人たちがやるのはいいんです。例えば、スケーターとかアスリートの人は、この時辛かったね、みたいな、怪我してさ、とかさ、でも頑張れ。頑張れみたいな、そんななんかいいじゃん、縁になるじゃん。アスリートって本当に死ぬ気でやってるから。で、柏木さんとかもアイドル時代があった時にアイドルのその自分の頃の写真見て、やっぱ同じような感じで、みんな縁になるじゃん、いいじゃん。だって俺さ、小6の仏頂面で、あれしかもさ、しかめっ面してたのさ、なんか一応アベマの中ではなんか親父が死んでみたいな風にしてるけど、あれ ED なんだよね。ほぼ原因が。でもアベマですらやっぱ ED って言うとちょっと話が変わってくるから、それは荻上チキさんの番組でしか言えないやつだから。荻上チキさんがビンビンのくせにさ、ED に寄り添うみたいな顔してんだよ、あいつが。大変でしたね、白山さん、みたいな。ビンビンのくせに、なんなら机持ち上がっちゃうぐらい、TBS ラジオの。一人で持ち上げちゃうぐらいのくせにさ、チンチンが立たない俺に寄り添うみたいなさ、寄り添うふりして弱者に寄り添う。チンチンが立たない奴に寄り添うふりして、チキはビンビンだっていう。ビンビンのチキ。チキチキビンビンでチキショしかもあれ生放送だから危険だって言うんで、南部さんと一緒に録音でやらされたんだから。チキチキビンビンのくせに。冗談じゃないよと思って。そんなビンビンのやつに俺は。チンチンが立たなくてみたいな、そういう話をしてたけど。で、俺それずっと小6のさ、俺にさ、言えないじゃん、俺小6のその自分のさ、自分の卒業アルバム恥ずかしめらんないだろ。俺確か小6ぐらいから ED になったんだよ。で、その前の小5小4とかだったら、俺シャワー浴びてて30分、チンチン立ちっぱなしだった時なんですよ。俺、その時ね、マリリン・モンローと付き合えると思ったの。東洋の島国の子供が、マリリン・モンローと付き合えるかもしれないぐらいチンチンが立ちっぱなしだったんだけど、その後肩壊して、お前は今こんな顔してるっていう。わかるよ。あの頃、球速で言うと160キロ投げられてたお前が今はもう80キロしか投げられなくなってる。それは誰にも言えないし、深い深い闇の中にいる。これから数年後お前は、外来に通うことになる。ED 外来に。その ED 外来に行った時にお前は戦慄が走る。それはもう大学生の頃だ。なぜならジジイしかいないから。60代70代のそこに大学生のお前が行く、恥ずかしいな、ああ場違いだと思う待合で待つ、古田さんはーいなんて言えない、こそこそしながらお前は行く。そこで若い医者がお前のチンチンを見ながら言うんだ。まあ大丈夫でしょう。何の根拠があって言うんだ。なんてヤブ医者だ、イカシカ大学。あのヤブの若い医者、玉を2、3揉んだだけでわかるわけないだろう。お前は悔しかったな。わかるよ、悔しいよ。玉を2、3揉んだだけで自分の人生が全部分かられたみたいな気持ちになる悔しいさ。でもその時お前は全力でこういう風に言ったよ。本当ですか？すがるような気持ちで言った、お前は。 うん、大丈夫だよ。これ君が勝手にね、ED だと思ってるけど、精神的な問題だと思うよ。あ、そうそう、もしもね、鍛えたかったらこの器具を使いなさい。24,800円のなんか牛乳瓶の蓋みたいなもんで、ポンポンポンポンカエルポンプをやると、チンチンがこう強引に膨らんでいくという道具、こんなのが売っていたのか。アメリカの学者が開発したらしい。開発した学者の顔をお前は忘れなかった。恩人だからね。頑張れよ。まあ、これを言ってないんだけど、イメージこんな感じ。イメージこんな感じのやつを、永遠に喋らされるんだよ、台本なしで。きついんだよ。これでさ、最後さ、未来のあなたへ、みたいなこと言うの。で、未来の俺へ向かっても、過去の俺にも言うし、未来にも言うって言うんだよ。で、なんかいろいろ聞いたら、その、まあ、スケーターの方とかも、柏木さんとかも、近未来の自分に言うんだって、5年後とかさ、3年後のあなたへ、みたいな。俺だけなんかさ、37年後の80歳の俺に向かって言ってんだよ。見てるかみたいな。恥ずかしい。恥ずかしい。白山継いだんだからさ、公爵はもう立ててんのかみたいな。まあ、もう、そっちにはさ、師匠の神田松鯉も、愛山先生とか敬愛する先生もいないだろうけどさ、今弟子は2026年の段階で4人しかいないけど、80歳になってるお前はあれなのかって、30人ぐらい弟子いんのかみたいな。まあどうせお前も老害になってんだろうなみたいな。37年後どんな世界が待ってるか楽しみにそっちに行きます。白山でした。みたいなことを俺やりきったよ。やりきった。恥ずかしい。あれきつかった。恥ずかしい。あと神さんとの馴れ初めみたいなことも全部喋ったんですけど、それ神さんに俺こんなこと喋っちゃったって言ったら全部カットしてもらって、はーいなんて言って全カットですよ。馴れ初めいろんなこと、あなたの一方的な思い違いだから全部カットしてもらってって、なんだよそれ。女は記憶を書き換えるとか言ったのが悪かったのかな、あなたも書き換えてるからみたいな。すごいんだよ。でも楽しかったな。なんかでもとにかくね、リメイク背景あの頃の君へ、なんか7月18日くらい配信なのかな、ちょっと痛いことも言ってるかもしれないですけども、そういう回なんで、あれだから俳優だと思ってやってますよ僕。完全なる俳優神田白山としていろいろ生意気なことも言ってると思いますよ。でもね、まあまあいいじゃないですか。そういうもんだと思っても言い訳をさせていただこうかなと思います。まあ皆さん、リメイク背景あの頃の君へ、あれを見たら頑張るぞなんて大したことないよ。超恥ずかしいもん俺。超恥ずかしいよ。43歳の白山ちゃん、赤っ端だなあれ。あれちょっと黒歴史になるかもな。まあでもいいや、皆さん見ていただければ幸いです。ということで一回 CM 行きましょうかね。 CM です。問わず語りの神田白山。 Ladies and gentlemen、
爆笑問題の日曜サンデー、
土曜ワイドナイツのチャキチャキ大放送。
TBS ラジオコネクト、石山レンゲです。
パンサー向かいのフラット、
森本武朗スタンバイ。
安住紳一郎の日曜天国、藤鹿
島
ラジオ。問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、先週ね、7月1日から10日まで新宿末広亭で怪談興行をやってきたって話したと思うんですけど、そこでちょっと漏れちゃったエピソードもお話ししようと思います。漏れちゃったって言ったってもうんこじゃないんですけど、先週聞いてないと何のことわかんない。で、とにかくさ、先週のラジオでさ、俺がずっとうんこの話してたじゃん。怪談興行でもストレス溜まりすぎて俺と有弱師匠がうんこ漏らしたみたいなさ、しょうがないじゃん、ストレスで。かわいそうな話でしょ。荻上チキなら寄り添っちゃうよ。武田砂鉄だってかわいそうですねみたいな、寄り添うんだからあいつらは。俺だって寄り添ってほしいのにさ、先週のラジオ聞いたやつがさ、うんこの話とかすんなみたいな、飯食ってんだろうみたいな。知らねえよそんなの。話したっていいじゃねえか別に。俺ずっとうんこの話すれば喜ぶって TBS ラジオのディレクターに教わってきたのに。 いや、白山さん、この前のうんこの話面白かったですって、TBS ラジオ歩いてれば上層部にみんな褒められるって。生島ひろしの話よりうんこの話の方が優先順位高いんですっていう。言ってくれてたのに、嫌われちゃったで、大事な話があって、9日目に俺が鳥の時にボタン道路をやってた。で、その時に幽霊役のユーカリさんとか、幽霊役のリカがいて、で、その客席をこう彷徨ってね、お札剥がしっていうから、札を剥がすシーンがあるんですよ。で、友蔵ってやつがこう、札を剥がす。火の、負の、見れっつって、だ幽霊が萩原慎三郎の家の中にスーッと入っちゃうっていう一番大事な場面ですよ。で、そこで、みんなが考えた演出で、お客様参加型にして、一人お客様座ってらっしゃる方をこう、ちょっと立ち上がっていただいてみたいな感じで、で、踏み台があるから、ちょっと上の方にあるそのお札を演者が、剥がしますよ剥がしますよっていうのに合わせて、お客さんも剥がすみたいな。それ先週も言ったと思うんだよね。で、そういうのがあって。で、暗いから、わかんなかったらしいんだけど、ゆかりさんっていうその幽霊役が、こっちへ来てください。若い男性をスーッとこう、いざなったわけ。で、結構スラッとしたさ、若い男性、20代ぐらいの男性なんだよ。で、俺も暗がりでさ、ほとんど見えないんだけど、あの人な、大丈夫だな。火の、負の、みーなんてやってさ、その人もペリって綺麗に剥がしたの。お、綺麗に剥がしたな。で、パッと明かりついたら、びっくりした、その剥がした人、中村玉太郎さんって歌舞伎俳優なんだよ。ものすごい気まずそうな顔してて。で、ユーカリさんも暗いから分かんなくて、すいませんでしたーっていう、終わってから。そしたらさ、玉太郎さんの横に尾上右近さんがいて、同じ歌舞伎俳優のさ、右近さんもびっくりしたらしいんだよ。で、二人で話し合っちゃったんだって指名された時、え、これ言っていいやつなの？って。知っててやってらっしゃるのかなみたいな。いや、分かんない。どっちなのかなみたいな。で、もうその後、玉太郎さん全然話入ってこなくなったんだよ。で、またさ、そこで雄尺師匠がさ、やっぱ千葉船橋だからずうずうしいんだな。俺みたいな江戸っ子と違って。じゃあ二人ともさ、講座上がってきちゃってな。ひどいんだよ。客で来てんのにさ、わざわざさ、ありがてえのにさ。で、ウコンさんも玉太郎さんも上がってきてくれて、したらもう、末広って、うわーってもう一番の盛り上がりだ。じゃあ玉太郎さんが剥がしたから、ウコンさん、じゃあなんか最後、気の利いたこと言って三本締めで、みたいな。気の利いたことなんて言うんだろうな。で、わかりました、つって。じゃあ我々8月にボタン道路歌舞伎座で行いますんで、そちらの方もぜひ皆さんお越しくださいとか、あと気の利いたことほんと2、3言ってさ、いろんな優しいことも言ってくれて、それではよーちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんって3本で締めてありがとうございましたって言ったらさ、もう盛り上がりがすごいの。さすが尾上右近、中村玉太郎ってさ、歌舞伎俳優の人に手伝ってもらっちゃって3本で締めて、なんかすっごい大盛り上がりだった。その後俺もズーズーしいから YouTube 回すっていう。どうだったかな感想は。いいとしか言わざる得ないだろ、それ。そう言われたら、周りを囲むようにして、どうだったねえ、どうだったのかなみたいな。俺の講談は、ねえねえ、なんつって。しんどいわ。客で来てんのにしんどいわ。もう二人に申し訳ないことしたと思ってさ。でも本当にね、8月歌舞伎座でありますんで、私もいつかスケジュール空いてて行ける日あったら行こうと思いますんで、8月歌舞伎座、お二人だけじゃなくて菊三郎さんつってね、おしろいとか塗って10日間ずっと幽霊の着付けとかやってくれた人も出ますんで、ぜひその3人、手伝ってくれたというか、お客様で来てくれた人も出ますんで、お越しいただければ幸いです。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
7月20日月曜日のアフターシックスジャンクション2は、
スタンダップコメディアン佐久柳川的アメリカ重大ニュース解説ショー2026上半期編。アメリカシカゴで活動するスタンダップコメディアン佐久柳川さんが約1年ぶりに登場。北中米ワールドカップが開催され大いに盛り上がっている一方、もちろんイランとの戦闘状態、まだまだ火種は尽きない状態、相変わらずさまざまなニュースが絶えないアメリカ建国250周年、激動の2026年上半期のアメリカのニュースやトレンドを佐久柳川さんなりの視点で解説してもらいます。
アメリカの今がわかるアフターシックスジャンクション2は夜8時から。
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングで、あなたも夢を形にしませんか？
10時です。